まあ、どうなんでしょうかね。まあ、特に今の子供たちでこう、まあ、私らもそうだったんですが、アニメを見るんですけども、例えばそのアニメの中の、まあ、変な話ですけど、なんかいろいろ、広物でした、必殺技とかあるじゃないですか。だからその必殺技のなんか原理みたいなところに実はちょっと科学の小ネタがあったりとかで。だからそういった、アニメの、なんですか、時には授業でなんか変な動きをしながらとか で、しながら、これは実はこうなんだぞみたいなことを
種
話した
明
り
か
と
し
か。
みたい
そう
な。
ですね、
そうすると、なるほど。
ですね、というふうに、学生さんが理解してくれてたら いいんです
そう
けれ
です
ど、
ね。中には鈍い子もいるから。
いや、それはでも、もし 理解さ
面
す。
白いですね。さあ、その中で今日はレアアースに関する研究をなさっているということを伺っているので、このあたりを少し伺いしたいんですが、レアアースというのは漢字で書くと、これ、輝土類って読めばいいんですか？
そうですね、輝土類です
希
ね。
望の木の土に種類の類と書く。
そうですね、これもともとですね、レアっていう名称からも分かりますね。要するに希少金属の一つなんですね。今よくレアメタルとかって言われてますけれども、その先駆けって言ったらあれですけれども、特に希少な金属ということで、その希望の木が入っているというね、輝土類というふうに言われてますね。
いわゆる鉱物から
そうですね、
取られるものですか？
要するに中国とかで今もうほとんど中国からの輸入に頼っていると思うんですけれども、要は酸化物って要するに、酸素がくっついてできる化合物のことを酸化物っていうんですけれども、その輝土類の酸化物の形でその鉱山で掘り出して取って、それを精製して、輸出すると。中にはその原石で輸出される場合もあるんでしょうけれども、そういう形で、日本もそうですけど、いろんな国に渡っていってるというふうな感じになっておりますね。
今そのお話をなさいながら、塩谷先生がその鉱石というか塊をちょっと手でこう塊を表現して、それを精製しながらって、なんか砕くような感じでなさいましたけれども、そうすると、中国、広い国ですけども、その中にはそういう鉱物が大変こう豊富に、
そうですね、
埋蔵されてるって言い方がいいのかどうか分かりませんが、あるというこ
そうい
と
うこ
で
と
す
です
か？
ね、今、あれですね、日本の海底にもちょっとレアアースが眠ってるという
ねえ、
の
新
で、
聞に載りまして、ちょっとウキッとしましたけ
そうです
ど。
ね、でもそれが出たとしても、あれですね、結構、中国にあるレアアースの量には、ちょっと実際出てみないとわからないですけど、かなわないのかなという気はしますけれども
ア
ね。
メリカでも実はあるんだそうですね。
そうですね、ただ、アメリカの場合ですね、ちょっと採掘が難しいのと、あと採掘してもあまり質がいいのが取れないというか、生成が、要するに生成するとちょっと純度が悪いものが出てしまうということで。
じゃあ、世界各国が今中国に頼っているわけですけれども、
そうですね、
そのレアアースというものの特徴も少し教えてください。
いろんな方面で使われてるんですけれども、ちょっと自分の研究分野と絡ます話なんですけれども、まずいろんなところで蛍光体、要するに例えば紫外線などを当てると光る。要するに、あるいは電気を流すと光る。そういう物質、皆さんいろんなところでお見かけすると思うんですけど、そういったものによく使われておりますね。
例えば、
例えばですね、テレビのブラウン管、テレビのブラウン管の画像ありますよね。そこでいろんな色が光って見えるわけですけれども、その中の赤い色の光、赤もよく使われますけども、それですと、例えばそのレアアースの中の一つであるユーロピウムという、これヨーロッパから名前を取ってるわけなんですけど、そのユーロピウムというのが使われています。ちなみに、そのさっきヨーロッパという話が出ましたけど、EU の、紙幣、そこの紙幣に実はそのユーロピウムというのが組み込まれていて、紫外線を当てると、あれ星形だったと思うんですけども、その紫外線を当てるとその模様が赤く光るという。だからそれで、偽造防止の一種のマーカーとしても使われている。
ああいう薄い紙幣にさえも使われている。
そうですね、あとは同じそのブラウン管とかにも使われているので、やっぱりテルビウムっていうのがありまして、それですと同じように紫外線とかを当てると緑色の光を出すと いう、まあ、まあ他にもあのいろいろ、まあ、あの青色の光を出すものとかさまざまなものもありますし、あとまあ光を出すと言いましても目に見えない光をあの紫外線を当てて出すものとかもありますんで、まあさまざまな光を出すまあ鉱物としては一番有名なのかなと、ああまあこれ自分がレアースの研究やってるかこういう方になっちゃうかもしれませんけれども、
はい、そうすると外からのいろいろな、まあ、紫外線もそうですけど、はい、何らかの刺激によってその効果を発するというか、
そうですね、はい。でまあ、 あのもう一つやっぱ大きな点と言いまし点というのはやっぱりあの環境に優しいっていうところですね。他の金属でも今言ったように、まあ、紫外線当てて光るっていうものはあるんですけど、はい、結構後処理がまあ大変だと。例えばまあ、 あのいろいろ、まあ、クロムとか、まあ、他、何があったっけな、クロ、そうですね、まあ銅とかもそうか、銅とかクロムとか、はい、ああいった重金属ですとちょっとまあ、 あの土壌とかに残って後処理大変なんですけれども、あまああのレアアースですともう本当に、例えばまあ、 あの塩水とかでしたらもう別に水に流してもそのまま流しても問題ないじゃないですか、はい、まあ、塩水でしたら、まあ、ナトリウムっていうのが含まれてるんですけれども、うん、まあそれと同じような感覚で水に流すことができると。だからそういう意味ではまあ処理が非常に楽だなということで、そういった面もあの特徴の一つしてあげたいなと思います。
そうですよね、今おっしゃった重金属っていうのは、はい、いろいろなあの公害問題なんかもそういう金属の害なんかが人体に及ぼしたりして、
そうですね、
結局は難しいという、
そうですね、
すごい優秀な金属なんですね、はい、あのレアアースってすごい優秀な、
そうですね、
物質なんですね、
はい、
先生のそのご専門というか研究ですけども、
はい、
そういうあのレアアースを、まあ、将来的にはこういうところに活用できるんじゃないかとか、こういうふうに暮らしの中に取り入れたら大変便利なんじゃないかとか、そのあたりどんなことをやってらっしゃるんですか。
はい、大きく分けますと実は2つありまして、はい、まず1つ目はですね、あのそのまあ、これレアアースに限らずなんですけど、金属の周りにですね、先ほどお話したその有機物、まあまあまあメタンとかエタンとかいう感じで、まあ、炭素が入っているものなんですけれども、はい、そういう炭素が入っているまあ有機物を周りにつけますと、あの金属錯体っていうものが出来上がるわけなんですよね、はい、でその金属のところにそのレアアースを使って、でそのレアアースの錯体を作ると、で、はい、私はそれで一体何をしているのかと言いますと、例えばその金属錯体のその、まあ、有機物のところに、例えば、まあ、あの他の金属イオン、まあ、例えばあの今問題になっている放射線なんかに含まれているセシウムイオン、
はい、
そうしたものがまあ近づく、あるいはまあその有機物にくっついたりすると、あのちょっと構造が微妙に構造が変化するんですよね、はい、でその構造の変化によって実はそのさっき申し上げたそのレアアースの光る強度が変わるんですよね。だからそのセシウムイオンがあの金属錯体のところに近づいて、まあ、例えばあのくっついたりとかしてその構造に影響を及ぼすと、そのセシウムイオンがくっついて構造が変わることによってその発光の強度が強くなるといった感じで、まあよし、まあ、今セシウムイオンを例に出しましたけれども、そうしたいろんな金属イオンの、まあセンサーとしての役割、そうしたものをまず求めております、まあ